本文に入ります。龍ヶ崎市市政施行70周年記念特別企画、さくらちゃんの70年。龍ヶ崎で生まれ育っていく女の子、龍ヶ崎さくらちゃんの人生の歩みを通して龍ヶ崎と70年を振り返る表紙企画を実施しています。イラスト制作は当市出身の絵本作家イラストレーターの吉川豊さん。全4回不定期掲載です。お楽しみに。龍ヶ崎さくら、昭和29年3月20日生まれ。龍ヶ崎市の男性と結婚。女の子と男の子を楽しく子育て中。皆さんの昭和から平成の龍ヶ崎に関する思い出や、さくらちゃんの70年の感想を寄せください。広報誌などで紹介します。掲載の二次元コードから、またはハガキで龍ヶ崎市役所、龍宝編集室まで。龍ヶ崎市歴史民俗資料館コラム、龍ヶ崎よもやま話、第17回。あの頃の龍ヶ崎、昭和60年から平成初期。この頃の龍ヶ崎市は、昭和56年、1981年秋に分譲が始まった龍ヶ崎ニュータウン建設の真っただ中でした。57年春には第一次入居が始まり、60年に5万人に達した人口は、平成4年には6万人、7年には7万人近くに。人口増加の伸び率は全国668市中で2位を記録しました。人口が増え始めた昭和60年、1985年といえば、3月から9月に、筑波研究学園都市、筑波市で、科学万博筑波85が開催された年です。当時の茨城県内は大きな盛り上がりを見せ、市民の多くが未来の世界を体験しようと会場に足を運びました。開催にあたり、県内各地では交通環境などの整備が進められました。本市では、現在の JR 常磐線龍ヶ崎市駅を橋上化する工事が行われ、合わせてロータリーも整備されました。新駅舎は万博直前の昭和60年3月に完成しました。人口が増えていくと、市内では多くの公園や教育・文化施設の整備が進みます。昭和60年の文化会館をはじめ、翌年に中央図書館、平成2年、1990年には歴史民俗資料館が開館しました。4年に海老沼公園や行部内公園、5年には北竜台公園ができました。そして翌6年、標高41メートルの辰の子山のある龍ヶ丘公園が開園します。辰の子山はニュータウン開発で切り開いた土を持って作られたものです。その盛り土量は約12万立方メートルで23メートルもの高さになります。実はここが龍ヶ崎で一番標高が高く、元日には初日の出を拝みに多くの人でにぎわいます。辰の子山は子供たちに人気の遊び場となり、龍ヶ崎の新しいシンボルとなりました。昭和60年から平成という時代は万博やニュータウン建設で都市機能の充実が進み、龍ヶ崎が緑に恵まれた住宅都市として急成長を遂げた時代だったのです。JR 龍ヶ崎市駅の変遷。飯村正彦氏撮影の昭和50年代の駅、田中誠氏撮影の昭和60年橋上化後の駅、そして現在の様子と3枚の写真が掲載されています。万博会場の宿泊施設の一つ、スペースキャビンは、昭和61年、1986年にオープンした龍ヶ崎市森林公園のキャンプ場で再利用されました。万博会場の夜景、万博の宿泊施設、スペースキャビン村、再利用された森林公園のキャビン、3枚の写真が掲載されています。